東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
今まで東洋医学の基礎となる生理学とか、あと一番重要な経絡十二世紀と気血八脈の役割とか、あと経血とか、そういった話をしてきましたんですけども、これからは東洋医学における病理学、つまりなんでその病気になるかっていうことについてしばらく話していきます。ということ東洋医学といってもその病気の成因に関しては考え方は様々あります。ですから主流の考え方としては気の病ですので、病気の原因としてはまず外の原因があります。なぜかというと、人間というのは自然の気と統一しているわけですから、自然の気の変化というのは体にとって影響は非常に大きいです。これは一つです。あと内炎があります。つまり中の気の状態によるものです。あと外でもなく中でもない、ちゃんとはっきりと分類できないという不内外因というかあります。例えば飲食とか生活習慣とか、そういったものっていうのははっきりと外と中カテゴライズすることができないですので、不内外因はしています。もうちょっと詳しく話していきますと、まず外因があります。外因の中では大きく言うと、体っていうのは自然の気と統一しているわけですから、我々取り囲むとこの地球の環境に影響する大きな気としては、古代の人たち天の気があって、そして地の気があります。つまり陰陽、陰陽をもうちょっと具体的に分けると、天の気があって地の気があります。地の気の中では我々生活している地球の環境を見るときに、気の変化っていうのは5つのパターンがあると昔の人認識しています。いわゆる五行です。木火土金水っていう5つの状態があります。あるいは成長化収蔵、成長、生まれてくるという成長するという、あと化ける、変化する、そして収穫する、収納する、溜め込む、そういった気5つの状態があります。五行のこの気の変動によって大気の変化変わってきます。大気の変化って、例えば春夏秋冬といった季節の変化は変わってきます。春の時に木の木が強くなってきて、夏の時に火の木が強くなってきて、秋の時に金の木が強くなってきて、冬の時に水の木が強くなってくると。逆に言うと、水の木が強くなってくると冬になる、木の木が強くなってくると春になる、火の木が強くなってくると夏になってくるとか、そういった言い方も成り立ちます。あと季節と季節の間の18日間で徐々に変化しているという間には、相対的に安定している状態の場合はこの土の木司るわけですので、この5つの木の変化によって1年春夏秋冬という季節が生まれてきます。大気の変化に関しては我々の体で実感することができますけれども、我々の体で実感できない変化も当然あります。例えばこの昔の天文学の考え方でもありますけれども、東洋医学のベースとなっている哲学の一部でもあります。地球って取り囲むこの太陽系の環境の中では、木星金星水星土星とか星があります。あと月もあります。この周りの星との位置関係によって地球に対する引力の状態が変わってくるわけですから、この引力の状態に関しては人間の体ってそれほど敏感に感じることはできなくても、でも実際は存在します。例えば一つ簡単な例にしますと、月の変化によって女性の生理の周期が変わってきます。海の潮の変化も変わってきます。これらの力っていうのは確実に存在するんだけど、ただ人間の体としてはそれほど敏感に感じないという場合もあります。そういった気も昔の人たちで感じ取って、我々生きている環境の中に周りのたくさん存在している、我々の体に対して感じないんだけれども実際影響を及ぼしているということを理解しています。五行って気の5つの状態ですから、気の動きでは五運って言います。運って運ぶです。この五運の変化っていうのはこの季節の変化としても 現れてきますし、あるいは季節の変化じゃなくてこの星の位置関係によって地球とそして我々の体に及ぼす変化もあると昔の人は認識しています。この五運、つまり五行の変化をモデル化にしていくために干支の中の時間を使ってこの五運を表していきます。時間というのは高大津平定暴気高新人気で10個があります。高大津は木の木、平定は火の木、暴気は土の木、高新は金の木、人気は水の木を表します。地の木を表す豪雨の方です。であと天の木、まず陰陽があります。で陰陽って言っても1年のサイクルで考えると陰陽って常に変化するわけですから、陰陽の多さ程度を表すためには三陰三陽という概念を取り入れています。これは太陽、小陽、陽明、そして太陰、小陰、血陰といった三陰三陽の概念があります。陰陽の量を表していきます。一年の変化の中で考えていくと、陰陽図というのは太陽の日照時間によって春の時日中の時間長くなってきて夜の時間短くなってくると、6月22日の夏至の時に陽の気は一番強くなって、でその時陰の気が一番弱い時でもあります。そこから冬至に向かって陽の気はだんだんだんだん弱くなってきて陰の気はだんだんだんだん強くなっていくという一年の変化を見る時にはこの三陰三陽を使って陰陽の変化を表していきます。1年360日を24の節気に分けて、最初の4つ、つまり大寒、立春、雨水と啓鉄、1太陽年を24分割して24世紀という歴があります。この24世紀の変化を三陰三陽でまとめると、まず最初大寒、立春、雨水、啓蟄、この4つの席は書の木になります。書の木では啓蟄で表します。その後春分から春分、生命、国語と立夏までは二の木です。で二の木は書印で表します。その次昭満、某秋、夏至、小暑までは三の木です。三の木っていうのは小陽で表します。大小から大小、立秋、小暑と白露、四の木です。で四の木は太陰でくくります。五の木、秋分から寒露、霜降、立冬という四つは、これは五の木です。五の木は陽明でくくります。その後小雪、大雪、冬至、小寒、この四つの木は秋の木です。最後の木ではありますけれども太陽でくくります。これによって一年の24世紀を啓蟄、小陰、小陽、太陰、陽明、大寒という6つの木に分けて、これで1太陽年の24世紀を6つの木にくぐられます。最初の初の木の決印の方は春の時です。木の木が強くなってきて風がだんだんだんだん強くなってくると、春風が強くなってくる。この時の天の木の特徴としてはまず風という特徴があります。二の木、春分から立夏の時は、だんだんだんだん暑くなってきます。つまり太陽のエネルギーがだんだんだんだん強くなって、天の木の特徴としては熱です。ですから、小陰、訓夏と名付けられます。三の木、小満から小暑までは、だんだん暑くなるだけではなくて、雨の方が多くなるわけですから、その雨の水を熱によって水蒸気に変わってきて、だんだんだん湿気も増えてくるん でこの時に特徴としては暑っていう、つまり蒸し暑いという字でこの三の木の特徴を表すことができます。その後の大小から白露っていうのはこの時に、一番暑い時期でもありますけども、あと雨量は一番多い時でもあります。日本だというと台風が一番多く来る時期でもあります。空気中に湿気は一番多い時期 でもあります。雨も多くて湿気も非常に高い。この時期の気の状態を表すのはこの湿という気です。だから体温、湿度という、その後五の気、つまり秋分から立冬までの4つの節気の時に、自然の気の特徴としては乾燥です。ですから乾燥、燥という気がこの時期を司ったわけですので、ここで陽明燥金という名前ついてます。最後の秋の気、つまり6の気です。小雪から小夏までの間は自然の気の特徴としては寒いです。一番寒い時期ではありますので、ですからこの寒の気は太陽寒水と名付けられます。ここで混乱しやすいところ概念なんですけども、太陽なのに寒水ってどういう意味かと。この太陽っていうのは、サイエンス太陽の概念の中では、太という文字っていうのは一番大きいとか一番量が多いっていう意味ではないです。むしろその逆です。太っていうのは、その字の意味っていろいろありますけども、ここのサイエンス太陽の太陽、太陰っていうのは一番小さい、つまり一番始まりの意味なんです。例えば太極という言葉があります。太極って極の一番始まりっていうことを意味します。ですから太陽っていうのは陽の一番の始まり、太陰っていうのは陰の一番の始まりっていうことを意味します。ですから太陽っては冬の、つまり冬至の時、太陽という木が表しているのは、要は冬至の時に陽が一番小さくて、この時からスタートする、陽がだんだんだんだん大きくなるということを意味します。ですからこの時期は太陽です。そして太陰も一緒です。太陰では陰が一番強いという意味ではなくて、陰がここからスタートするということを意味します。太陰湿度は夏至の後に来るというのはそのためです。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。